ではをご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書の詩編の第133編を一節から三節までですので、短いところでございますが、ご一緒に、お読みしたいと思いますね。133編ですね。見よ、腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しきかな。神戸に注がれたる尊き油ひげに流れ、アロンのひげに流れ、その衣の裾にまで流れ滴るがごとく。またヘルモンの露下りてシオンの山に流れるがごとし。ソアエホバ賢に幸いを下し、限りなき命をさえ与えたまえ。はい、まあそこまでですね。ダビデの歌ですけど、身を腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しか。もうちょうど2000年という西暦の2000年によくここが開かれまして、まあいろんなことが大きく変わった時でございましたけれども、世の中も変わりましたけど、まあ教団教会の方もだいぶ大きな変化をその時、いらっしゃった方ご存知でございますけれども、まあ新しい、教団の監督がよくここを開いて、当時ですね、身を腹から歩むつみて共におるはいかによくいかに楽しきかな、それから本当に、一回りが12年とすると、もう二回りっていうんですかね、もう2回回って、あっという間に24年経ってきましたけど、まあ今改めてまたここを読ませていただきまして、聖書はこれはもう詩編は今から3000年も前に書かれているわけですから、今日私たちの目の前に、まあ、ダビデの歌が、身を腹から愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しきかなという、我々こうプライバシーというかプライベートの空間も時間もありますけれども、またパブリックの中で公の中で、教会の人々は、共にこうして、礼拝をしたり集会をしたり共にお祈りをしたり、賛美をしたり、昨日はある方から、ちょっとなんていうんですかね、医療関係に、とって必要なことなんで、ちょっと聖書の学びをしたいっていうようなことをおっしゃってくださいましたから、そういう関係者の方々が集まって、そしてだから俺本当不思議だなと思うんですけれども、科学的な医学的な知識というだけではなくて、人間にはやっぱ心の問題と、そうなるとちょっとまた心理学的な問題でしょうけど、それだけでもなくて、やはりその人間のもっと深い部分にこの聖書の教えが欲しいという方々も、知りたいという方々も最近増えて、来られてますから、それも感謝であります。本当にこう3000年こうですね、世の中の、文学にしても文章にしても3000年もこう人々に読まれ続けるものというのはなかなかないわけでありますから、ダビデはイスラエルの、第2代目の国王となった人ですけども、ここに、皆愛むつみて共におるはいかによくいかに楽しく、これは本当にこの横のつながりっていう感じがしますね。我々本当に横のつながりというのはすごく重要で、その横のつながりということは対等な人間関係ということになりますね。対等な人間関係ということは、友としての、お友達というのはみんな対等ですから、イエス・キリストも私たちを友と呼んでくださると、 まあということで、まあ最初お弟子さんたちも、イエス様によって、そうですね、スカウトされてきたお弟子さんたちも最後はですね、私はあなた方を友と呼ぶ、これから友だということになってきた。まあ、私たちも皆、水と霊を受けて救われて神の子となった私たちは皆友であるという、まあ、ことは重要でありますね。まあ、しかしその本当にこの、まあ、平和な楽しみという、まあ、この交わりというんでしょうかね、これ一つの交わりの中に、私たちは信仰の交わりの中に、まあ、良き、まあ、お証しも神様こうしてくださったというようなお証しもまたこれ交わりの時でありますから、まあ、でありますけども、またそこにはここにありますように縦のまた流れ、ね、横のこのつながりも非常に大切、けれどもそれが本当にこう祝福されていくためには縦の上から、まあ、これはアロンというのはモーセの お兄さんのことですけども、アロンのことも書いてありますが、3節にはヘルモンの露下りてシオンの山に流るようだという、まあイスラエルという国は長方形を縦にしたような、まあちょうどネクタイみたいなあの国ですから、その一番北の方というか上の方にヘルモン山という高い山がそびえ立っているわけで、それからそこからですね、大きな海のような、まあ、あの琵琶湖の次ぐらいの大きさ、まあ、サイズも形もよく琵琶湖と似ているガリラヤ湖という湖がありますね。そのガリラヤ湖はキンネレテの海とも聖書はよく言います。キンネレテというのは、キンネレテの海ですね。これはダビデがよく使っていた、歌を歌うときに使っていた縦ごとなんですね。縦ごと、ですから、この縦ごとの形に似ているからガリラヤ湖っていう、まあキンネレテ海っていう、まあ言うわけですね。で、これは日本では琵琶湖っていうのは、これ琵琶に似てるから琵琶湖っていうんですね。で、非常にこう形がガリラヤ湖も琵琶湖も似てるわけで、まあ、大きさもまあ大体、まあ、琵琶湖の方が大きいんですけども、まあいずれにしても、ヘルモンの山があって、それからガリラヤの湖があって、そのガリラヤの湖畔というのはイエス様が伝道の、まあ、活動の拠点を置いていたところですね。そしてそのガリラヤ湖から川が一本また縦に流れていって下っていって、これヨルダン川、そしてエルサレムというこのシオンの、これシオンというのは今度はイスラエルの首都でありますが、エルサレムに下っていって、そしてそこからさらに視界に下っていくというですね、まあガリラヤ湖はもうすでに海抜よりちょっと下がってますけども、視界になるともうだいぶ下がってますよね。まあですから、まあ高いところから低いところに神の祝福が下ってくるようにということですね。まあ3節あります。またヘルモンの露下りてシオンの山に流る、ヘルモン山の山から下る露がまたエルサレムの丘にまで流れてくるという、これはまあ、神様と私たちとの関係、これ縦の関係でね、我々の祝福というのは人間から来るものではなくて、これ神様から来るものですから、まあ、我々どうしようもありませんから、まあ、祝福にしても、まあ、経済的な祝福もあるし、健康の祝福、病の癒し、これもまた皆人間が成し得る力ではございませんから、神様から成し、でも神様はそこで必要な人間を用いて、これ器ですね、神の器をその時その時用いて、そして神の働きを表していく、 まあ、私たちも必要に応じて誰を神様用いようと、それは神様のまあ側の問題ですから、私たちはみんな感謝して、神に用いられる時も感謝し、神に用いられる方々にも感謝し、そして行く時に、私たちは相睦みて共におるはいかに、この本当にこう、神のもとに皆平等であるという、これはまあ予的な言い方かもしれません。皆神のもとに平等である、友である、まあこういうことが見えてくるわけですから、まあここは本当横のつながりと縦のつながりが非常によく、まあ書かれている箇所だと思うんですね。ですからまあ、ダビデがまあこうして読んだ歌を、まあ、あの今からも24年も前になりますけども、本当に盛んに開かれまして、アフリカに行きましたらまたアフリカの教会でもまたこれを何度も何度も開いて、現地の兄弟姉妹方と共に、主を賛美した。それは今日まで続いてまして、もうめぐみスクールという学校ももう本当に20年以上にわたって、もうすでに卒業生が先生になって学校にもう赴任してきている時代ですから、まあ、本当に感謝なことでありますね。ですからまあ、このまあケニアになりますと義務教育っていうのがないもんですから、いまだに、はあ、まあそこで小学校始まった、まあ、あの当時の教団の監督が先頭になったって、まあ、東京教会を中心としてまた教団の各教会の信者さん方、まあ、牧師も含めて、まあ、いろんな方々がそこに足を運んで、まあ、この学校の設立に、まあ、尽力したわけでありますけども、まあ、最初はですね、義務教育もないから本当にもうただ声かけて、とにかく学校来てくださいっていうのは、まあ、そこから始まったわけであります。もう水汲みに行ってる子どもたちが、いや親がもう水汲みに、ね、あの行かなきゃいけないんで学校行けません、まあそういうようなところから始まったわけでありますから、まあだったらもうこれ声かけだけじゃ何も始まりませんから、井戸掘り、ね、井戸を掘っていく、もう井戸掘りからスタートでありますから、本当に何もないところから始まった、まあ、開拓の授業でありましたけれども、まあ、しかし本当に今日、もう全国に、去年は特に、合唱のコンクールで全国大会に出るという快挙を成し遂げましたから、ケニアの首相官邸の中にまで入って招待されたという、もう地元ではもう大変なまあ、ニュースになったわけであります。もうめぐみスクールの名が一躍、まあ、まあ、広まったという、まあ、そういうことであります。まあ、けれども、まあ、本当に、私たちが皆それぞれ神様に用いられた器たちによって、まあ、こうして、一つの、まあ、プロジェクトっていうんでしょうかね、授業が成し遂げられてきていることは本当に素晴らしいことだと思います。けれどもまあそこに、神の祝福はまた上から来るもんだ、まあ、世の中これが世の中の、教会ですと、まあ、人間の計画と人間の組織力で、何かを成し遂げていこうということなんですけど、我々はそれだけではなくて、まあ、それも必要なんですけども、まずは神様の祝福、ね、上からのものがまたあって成し遂げられてくるという、まあこれもまた本当幸いなことだと思うわけであります。まあ新約聖書の方もちょっと開いて、ヨハネ伝の第4章というところですね。ヨハネ伝の第4章、ヨハネ伝は新約聖書になりますね。新約聖書ヨハネ伝第4章の 46節、46節から54節まで、46節から54節までをご一緒にお読みします。イエスまたガリラヤのカナに行きたも、ここは先に水をブドウ酒になしたまいしところなり、時に王の近臣がその子カペナウムにて病み至れば、イエスのユダヤよりガリラヤに来たりたまえるを聞き、身元に行きてカペナウムに行く。その子を癒したまわんことを起こる。子は死ぬばかりになりしない。ここにイエスいたも、何じら印と不思議と水ば神聖し、近親友、主を我が子の品のうちに下りたまえ。イエスいたも、帰れ、何時の子は行くるなり。彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰りし、下る途中、しもべども行き合いて、その子の生きたることをつく。その家始めし時を問いしに、昨日の第七時に熱されるという。父、その時のイエスが何時の子は行くるなりと言いたまいし時と同じ気をし、しかして己も家の者も皆信じたり、子はイエスユダヤよりガリラヤに行きて成したまえる第二の印だ。まあ、ガリラヤイエス様が、まあ、ガリラヤって、まあ、先ほど申し上げたガリラヤ湖の、まあ、周りにこのカナという町がありますね。このカナにおいてイエス・キリストは、まあ、第最初の奇跡を行ったと書いてありますね。それから第2回目の奇跡もここで行われてますね。ですからこれが、まあ、イエス様の、まあ、奇跡と印と不思議の、まあ、伝道活動の始まりとなってきてますけども、まあ、このカペナウムというのもこのガリラヤ湖の近くでありまして、まあ、ここにイエス様ご自宅を持っていらっしゃったんで、まあ、ここは、イエスの町であったと書いてありますか、聖書ですね。この町に、まあ、あんまり自分の家に戻ってくることはできなかったようですけども、あまり忙しくて、まあ、人の子は枕するところなし、まあ、そういう言葉も残してますね。まあ、ガリラヤとそれから中央のエルサレムとの往復で、まあ、常にこう、まあ、巡回していたわけでありますから、けれどもこのカナにまた戻ってこられた時に、かつてここで水をブドウ酒に変えたというですね、まあ、奇跡を行った。これはカナの婚礼ということで有名でありますからね。まあカナの婚礼ね、まあそういうことで、イエス様が結婚式に出席して、行ったという、まあ、こういうことがありますかね。まあ、ですからガリラヤのカナでその結婚式の最中に、ブドウ酒がなくなってしまったという大変なこの、まあ、危機的な状況ですね。もういろいろと尊いお客さん方も来てもらってですね、それでその最中にブドウ酒が切れてしまったという、これはまあ大変なことで、ですけどいつもまあ思うんですけど、私たちもいろんなこうそういうことが人生の中で、まあ、しょっちゅう起こってもらったら困りますけど、まあ、準備をしてたけれどもちょっと足りなくなってしまったとか、まあ、そういう、まあ、予期しないことが起こってくるわけですよね。でこれは別に、まあ、人間みんな完璧じゃありませんし、まあ、そういうことはもう予想外のこと起こってくるわけであります。けれども、まあ、その時も来客の方々が、まあ、予想以上にワイン好きだったのかどうか知りませんけど、ワインばっかり飲み始まって準備していた分がなくなったということですね。もう足りなくなった、まあ、こういうことも言えるかもしれないですね。でもいつも思うんですけど、その神様が私たちを助けてくださる、救ってくださる、まあ、そういう時に知恵を与えてくださる、 まあ、あるいは助け人を送ってくる、まあ、いろんなその時その時違いますけど、でもそういうこのクライシスっていうのは危機的な状況を神様はそれをその危機を用いて、そしてですねその危機を解決して回避してくださるという、まあ、それがいつもあるんですよね、うん、だからそれがなかったらまだこういうこともなかったなというこのお土産までついてですね、素晴らしいことをそれをまた祝福に変えてくださる、ですから、このイエス様ここでこの危機の中にあって水をブドウ酒に変えてくださった、ね、その水というのはあの、まあ、大きな水がめを6つですか7つですかもうたくさんそこに置いてあったので全部水を満たせと、ね、そしてそれがブドウ酒に変わっていったという、しかも、それまで出していたような品質のレベルのブドウ酒じゃなくてそれはとくとく最高のブドウ酒だった、まあそのブドウ酒というのは、まあ、ワインというのは私もあんまりよく分かりませんが、まあ、目が飛び出るほど高いものは高いわけでありますよ、まあけれどもその値段がですねそんなに違うのかと思うぐらいあるわけです。それを最高のブドウ酒に変えてくださった、ね、だからこれは余ってもこの新郎新婦の、まあ、経済的な支えとなる、まあ、あのものにも、まあ、それを売ってねお金に変えていったと思うんですけど、まあ、そこまでは書いてないけど聖書には、まあ、私はそう思うんですけども、これはまあイエス様のご祝儀だったかもしれませんけども、まあ、本当にその危機的な状況がなかったらそういうことは出てこなかった。でもその時にイエス様に頼ったわけですよね。新郎新婦はイエス様に頼ることを知っていたかどうか知りませんけども、裏方でイエス様のお母さんのマリアさんがお手伝いをしていたわけですよね。だからまあ親戚かなんかだったと思うんですけど、誰々と結婚式ということは書いてありません、聖書には。まあそこまでないんで、けれどもまあ親戚だったと思うんですね。またイエス様のお弟子さんたちもそこに出席したとありますから。ですからその裏方で一生懸命お手伝いをしていたイエスの母マリアがそのことをいち早く察知して、そしてイエスのところに耳元にここにもうブドウ酒がなくなりました、大変ですという、で何とかしてくださいという、このイエス様に寄りすがる人がいた、ね、まあお祈りをする人がいてくれた、あまあそういうふうに言ってもいいと思いますけど、まあ、このイエス様により頼んで寄りすがっていくということが、まあこれもまあ考えてみればチームプレーってまあチームプレーでありますよね。そうした時にイエス様はそれを聞いて、まあ最初はちょっとつけんどんだったわけですよね。私は関係ないみたいな返事だったわけですけども、けれどもあのマリアさんはいやイエス様必ず何とかしてくださるという、これはまあお母さんはイエス様のことをよく見て知っているわけですから、まあ、それはあのイエス様の奇跡と印と不思議を行うということを知っていたわけじゃないです。 なぜかというとこれが最初の奇跡だから、それまで奇跡を行ってないわけですから。でもイエス様のやっぱり人格って人柄っていうものはちゃんと見えているわけで、ですから私が頼んだことにおいてイエス様は何かしてくださる、まあマリアさんはそういうふうに信じていたその証拠にですね、そこで他に働いているしもべたちにですよ、たくさんのしもべたちがそこで働いていましたけども、もしイエス様が何か言ったらその通りしてくださいと、その指示通りに行ってくださいと、分かっても分からなくてもいいからその通りに動いてください、まあ、こういうふうにマリアさんは言っていたわけですよね。でそういった時にイエス様が、突然、このおっしゃったわけですね。水がめ、空の水がめがそこにありますが、そこに水を、井戸から水を汲んできて満たすようにと。これはもう大変な仕事ですから、もう一人ではできません。もうそこに働いている裏方の、まあ、人たちが、 お手伝いさんたちがみんな総勢で出てきて、まあその水をまあ井戸から汲んで亀に満たしていくという、うん、これもまあチームワークというチームワークで、まあ新郎新婦はもう表に出てますからそういうことはできません。まあそしてまたしばらくした時にもう次にイエス様は今ですね、今その水を持っていって、まあその司会者っていうんでしょうかね、まあ、振る舞い頭と書いてありますけれども、まあ、その、司会者のところにこれを振る舞っている、まあ、責任者のところに持ってきなさい、まあ、ここはちょっと勇気のいるところであります、うん、だから水を持っていって何か言われるんじゃないかということですけれども、持っていったらその司会者の振る舞い頭の方がそれを吟味して、まあこれは素晴らしいブドウ酒だと、本当にこうブドウ酒に変わっていた、水がブドウ酒に変わっていった、これは、最初のキリストが行った奇跡として知られるわけですね。ですから、キリストが最初に行った奇跡は病の癒しではなくて、この結婚式において、この危機的な状況において、まあそれを祝福に変えてくださった、これがガリラヤのカナという場所で行ったキリストの最初の奇跡でありまして、ここにまたイエス様戻ってこられたというね、ことなんですけども、その時にここに、今度はですね、まあ、この、46節の後半に時に王の謹慎あり、まあ、王の謹慎ということで、まあ、貴族なのか大臣なのか、まあ、とにかく偉い人で王様の側近のような人なのか、まあ、国の政治を司るような立場の人なのか、まあ、とにかく、まあ、身分も地位も高い方ですよね。でこの方が、うん、来られまして、イエス様のところを訪ねて、まあ、探してきたわけですよね。それでイエス様は今ガリラヤに帰ってきているということを聞きましたから、その自分の子供を病気でですね、もうちょっとこう大変な状況だと、これ癒してくださいと、ね、イエス様に寄りすがる思いで来たわけです。はい、その時にイエス様何とおっしゃったかというと、48節ですね、ここにイエスいたも、何じら印と不思議とお水場神聖寺、まあ、ちょっと不思議な言葉って不思議な言葉、ちょっと違和感、最初読んだらなんか違和感ある、うん、この方がですね、イエス様のところに自分の息子の病を癒してください、まあ、必死になってきたわけであります。そうした時にイエス様は、あなた方はっていうのね、まあ、何時だと書いてあるの、この人だけじゃなくてですね、あなた方は、ね、神の印と不思議と、ね、そういうものを見なければ信じないのかと、はい、まあ そこのところが最初我々もなかなか理解しづらいことはあるから、でも世の中見てみたら多くの方々はその奇跡とか印とか不思議を見て神を信じようとしてるわけですよね。でもそれは聖書の信仰ではないし、聖書の教えではないですね。いろんな奇跡が行われた、不思議なことを行った、偉大なる行為不思議、これはでも本当に神様なのか悪魔もそういうことをやると書いてありますから、そういうものばっかり見て神を信じることはできませんよと。じゃあ何をもって神を信じるんでしょうかと言った時に、まあ、我々はもう聖書の神の言葉しかないんですよね。神の言葉を信じていく、まあ、この時はまだ聖書の、まあ、この時はまだ旧約聖書しかない時代ですけれども、まあ、イエス様のそうですね、言葉にを信じてい、く、ね、イエス様を信ずる、神を信じるということは神の言葉を信ずるということですから、はい、ですから私たちにはもうこの聖書という神の言葉が今日あるということは本当に素晴らしい感謝なことだと思うわけですけれども、まあこの時にこの大臣の人派に向かって、ね、イエス様は、 まあ、そうおっしゃってるわけでありますね。何時ら48節、何時ら印と不思議を見なければ信じない、でもそれは間違っている、聖書的には間違っている、世の中の宗教的には分かりませんけども、まあ、世の中の宗教はそういうもので、まあ、人々を惑わすものもありますから、そういうもので我々惑わされちゃいけません。聖書は何と言ってるのか、まあ、いつでもそうなんですけども、この時も、まあ、そういった、そうした時に、まあ、この方は49節、主よ、我が子の死なぬうちに下りたまえ、どうか、ね、私の子供が死なないうちに来てください、ね、自分の家に来てください、ね、まあ、近くだったんでしょうね、この方ね、まあ、イエス様の住んでいらっしゃるカペナウムの近くに、まあ、いらっしゃったということですか。どうか自分の家に来て、そして子供の上に手を置いて、そして祈ってこの病を癒してください、まあ、そう言ったんですね。ところがイエス様はそこに行かなかったんですね、で行かなかったから、じゃあその子供を見放したかというとそうじゃありませんで、行かなくても、そのですね、何とおっしゃったかというと50節ありますように、帰れって言ったのね、帰れ、何時の子は生くるなり、あなたの子供は癒されて元気になって、そうですね、もう病から癒されて生くる、生くるというのは生きるというね、あなたの子は生きています、生きていきますね、この言葉さえあればよかったんですね、神の言葉、イエス様のこの言葉さえあればよかった。そこがまあ最初見えてなかった。だけどもイエス様はその印とか不思議とかそういうものを見て信じるんじゃありませんと、ね、神の世界は神の言葉をいただいたらもうそれでいいんだ、ね、ですから、その家にはイエス様は行かなかったんですね、うん、行かなくても神の言葉が言ったわけです、ね、そのお父さんとして、だから、彼はですよ、彼はイエスの言いたまいしことを信じて帰ったと書いてありますから、信じなければ帰らないですよね普通は。でもイエス様はそうおっしゃった、おっしゃったんだからそうだと、まあ、今のように、スマホかなんかで確認することはできない時代です。今から2000年前の話ですからね、まあ、それを確認する術はありません。そこに何の印もありません。何の、そうですね、不思議な、まあ、見えるものはありません、ね、不思議も印もありませんけれども、そのイエス様の言葉を彼は信じて帰った、ね、これがまあ本当にこので、な、信じなかったらこれは癒されなかったわけでありますけれども、まあ、あなたの子は生くるなりとこう言われた、そして、帰っていった時に、まあ確かに、子供が癒されていったということを、まあ、確認することができたわけですね。まあその帰る途中いろいろと、まあ、不安やら心配やらと戦うことはあったかもしれませんけれども、けれども信仰を保っていった、神のイエス様のお言葉をしっかりと、そうですね、離さないで掴んでいたわけでありますから、そうした時にまあ、本当にそこに奇跡と印と不思議が起こってきました、ね、ですから神様が働いてその奇跡と印と不思議は行うんですけども、それに従った、従順に従ったこの方、まあ、お父さんですね、まあ、子供はどのぐらいの年か知りませんけども、このお父さんのこの、まあ、あの従順に信仰に従って歩んだというこの歩みがあり、またそこにイエス様の言葉があり、まあそうして、これが3つ揃ったわけですね。神の力の働きと、ね、イエス様の言葉と、そしてそれを信じた、そうですね、そのお父さん父親の、まあ、言葉ですから、それが後で聞いたらちょうどこの53節、父その時のイエスが何時の子は生くるなりと言いたまいし時と同じ気を知った、はい、子供はもう元気ですよと家の人が出てきて報告してくれました、 それいつ頃ね元気になったのかって言ったら、まあいついつです、あイエス様が何時の子は来るなりと言ったあの時、あの時だということが分かって、己も家の者も皆イエス様を信じた。私たちが神の言葉を信じるという、これが神を信じていくということであり、そこに力があるわけですね。人間的に考えれば、まあ、その場所に行かなければという、まあ、そういうことも、まあ、頭で思うんですけれども、まあ、それはイエス様そこに行かれた時もあるし、まあ、行かれないでこうして神イエス様のお言葉を持って癒していった、ね、いうこと、これは本当に素晴らしいこう働きだなと思うんですね。その、まあ、そうですね、このルカ伝というと、この前ちょっと、まあもう一回ルカ伝も見ましょうかね。ちょっとルカ伝の、はい、ルカ伝の第7章を見ますね。第7章、まあ今のとちょっと似たところでありますが、このルカ伝の第7章の一節ご一緒に読みましょうね。一節だけでまず言いましょう。イエスすべてこれらの言葉を民に聞かせ終えて後カペナウムに入りたも、はい、これもガリラヤのカペナウムですから、イエス様のご自宅の方でありますね。そしてそこに、ちょっと2節見ますと、あ、百卒長が来た。百卒長ということはローマの兵隊の隊長さんですから、まあ、ちょっと偉い人ですよね。これもだからユダヤ人じゃありません、ね、多分これはユダヤ人ではない、異邦人、ローマ人、あるいはギリシャ人、まあ、その辺だったと。そのおもんずるしもべやみて死ぬばかりなりしかばって、今度はその百卒長の非常に重要な部下ね、自分の信頼している部下が病気になってしまった、非常に重い病気だということで、イエス様のところに、まあ、助けを求めてきたわけであります、はい、そうした時に、この4節にありますように、彼らイエスのもとにいたりというのは、この周りの人たちもですね、イエス様に、まあ、懇願するというんですか、かの人はこのことをセラルルにふさわし、我が国人を愛し、我らのために街道を建てたい。まあ、百卒長、この百卒長の方は、異邦人であったにもかかわらず、ユダヤ人の人々のために、いろいろと尽力してくれた、街道も建ててくれた、ということで、まあ、周りのユダヤ人の人々もイエス様に一緒にお願いするわけですね。この人のこの願いを聞いてあげてくださいということでありますけど、この6節、イエス共に行きたまいてその家早ほど近くなりしとき、うん、だからイエス様はその百姓所の家に今度は行こうとなさったわけですね。この人は、ね、現地のユダヤ人のためにもいろいろと、まあ、協力してくれてる人だということを聞いて、まあ、イエス様はその人の家に行って、そのしもべの病を癒そうと、部下のね方の病を癒そうと、そしたらですよね、家が近くなってきた時に百卒長数人の友を遣わして言わしむ、主を自らを煩わしたもうな、我は何時を我が屋根の下に入れまつるに足らぬものなり、はい、ところがこの百卒長はまあイエス様を家の中にまではもうそんなねイエス、まあ、イエス様のような尊き方が私の家に入っていただくのはですね申し訳ないと、まあ、そういう謙虚な謙遜な態度を示したわけでありました、そして7節に、されば見舞いにいずるにもふさわしからずと思えり、 まあ、あの自分自らもあなたの前に出るようなものじゃありませんと、ただ御言葉をたまいて我がしもべを癒したまえ、ただあなたの言葉をください、はい、だからその場にイエス様がいなくても、ね、その言葉で、あなたの言葉で、十分私のしもべは癒されていくことができる、はい、これは非常にすごい話でありまして、でなぜこういうことを彼は知ったのか、学び得たのかというと、自分が百卒長ということは100人の兵隊のトップですから、権力を持っているわけですね。それで、自分もこの八節にあるように、我自ら権威の下に置かれるものなるにということは、自分は権威を持っているものだからということですね。我が下に兵卒ありて、これに行けと言えば行き、彼に来たれと言えば来たり、我がしもべにこれをなせと言えばなすなり。この権威というのは目で見えない力ですね。目で見えないけれども、これはまあものすごい力であります、うん、まあ目で見える力よりもはるかに大きなものですね、うんうん、だから走ってる車をですね、まあ、毎回言うんだけどもで、まあ、たとえ40キロで走っていっても、ね、30キロで走っていっても、30キロってはノロノロですけど、30キロで走る車をですね、止める力は誰にもないと思うんですよね、人間的な力で、まあ、もう怪力の人だったら別でしょうけど、そんな30キロで走っている車を止めるだけの力は我々持ってません、けれども警察官がホイッスルをですね、ピッと吹けば止まるわけですね。これは権威の力、権威の力はもう見える力よりもはるかに大きなものです。これが見えていたわけですね、彼は。自分がそういうものを持っていたから。だから、この自分の部下のね、兵卒にですね、兵隊にですね、行けと言ってくれるし、ね、こっちに来てくれと来てくれるし、もう自分の権威の力で人は動くわけですね。だから、イエス様に対して、まあ、イエス様はあらゆる病気の上にも権威を持っていらっしゃる方だということを彼は知っていたわけですね、ですから、あなたのお言葉があればもう病は去っていきます、もうとにかくそのお言葉だけください、まあそういったわけですね、そうした時にイエス様はそれを9節、イエス聞きて彼を怪しみ振り返りて従う群衆に言ったもん。で、彼を怪しみということは、怪しみというのは、まあ、非常に感心したという方向ですね、まあ、ネガティブな話じゃなくて、まあ、この彼のことをどこでそんなことを彼は学んだのかという、まあ、ことだったんだと思うんですけども、ここでイエス様おっしゃって、我何時らに次ぐイスラエルのうちにだにかかる熱き信仰は見しことないし、これを熱き信仰と言ってるんですね、イエス様。それを信仰と言ってるわけです。何を信仰と言ったかというと、イエス様の言葉だけくださいと言った、その言葉さえあれば、この家の中にまで入ってきて、そして自分のしもべの病の上に手を置いてくださる必要はない、あなたの言葉さえいただければよろしい、ね、これを熱き信仰と言ったんですね、はい、まあ、イエス様が来てくださって、そしてイエス様をお呼びして、家の中にお呼びしてお迎えして、そしてお祈りしていただく、これも信仰ですよね。ただ熱き信仰と言わないです、ただこの言葉さえくださいと言った時に、イエス様これは熱き信仰、その信仰は彼は教科書で学んだんじゃなくて、自分の体験経験、現実の体験から学んでいるわけである、ですから、これをイエス様は信仰とこう言ってですね、それで10節、使わされている者ども家に帰りてしもべを見ればすでに健康となっていた、この神の働き、イエス様の働き、それだけではなくて、この百卒長の信仰なくしてここに奇跡は行われてこなかったわけですね。そこには印も不思議も まあ、現れていません。それを見て彼はあのイエス様を信じたわけじゃなくて、その言葉を信じた、イエス様のこの言葉、神の言葉をいただきたいとこう願った、そうですね。そこのところにこの信仰ですから、信仰というのは人に見せるものじゃないわけですね。まあそんなことは我々はしませんけども、まあ、世の中の宗教をしている人を見たら、あの信仰というのはなんかパフォーマンスのような、あの自分のですね、熱心な信仰を人にアピールするみたいなところが、まあ、世の中の宗教をしている人たちにはちょっとありますけど、それは信仰でも何でもないし、信仰というのは大体人に見せるもんじゃないわけですね。だからこの百卒長もそれは信仰だと自分で理解してたかどうか知りません。ただイエス様のお言葉さえください、この彼がそこに求めるものがそこに神の言葉であったという、ことが見えてくれば、ここに私たちの奇跡と印と不思議をいただいていく、まあ、秘訣がそこにも信仰の、まあ、これは熱き信仰というんですね、熱心な信仰じゃありません、熱き信仰、そうですね、ですからこの私たちはこの熱き信仰を持っていることは幸い、本物の信仰というんですね、それは聖書のことは、聖書は何と言えるか、はい、ですから、そういうところで私たちはこう見たときに、まあ、イエス様が私たちを常に神の言葉とか聖書を見ていきますと、まあ、先ほどのダビデの詩編を見ていきますと、神様は我々を癒すために神の言葉を使わせてくださるというところもあるんですね。神の言葉を使わせてくださる、まあ、本当に我々はこの神の言葉によって生きるというこの幸いな、まあ、恵みの中に預かっておりますから、本当に感謝、この年ももうすでに新しい年が始まっておりますけれども、まあ、いよいよ神の言葉によって私たちは生かされ、また養われ、また恵まれて、まあ、いきたいと思います。ではご一緒にお祈りをして終わることにいたしましょう。